ひばりクラブ及び落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。健康に関するいろんなことをやっている間にですね、今日は突如として大休憩を取ることにいたしました。共に私のスクリーンの顔もですね、できるだけ小さくしまして、話を主体に聞いていただこうかなと思いました。もともと私の顔なんていらないんですけど、なんとなくやっぱり喋ってる人の表情が見えた方がですね、こういったものは真実が伝わりやすいと。まあ、講演なんかそうですね。生の講演を聞くっていうのはなかなかいいことで、やっぱその人の息遣いだとか、まあ、様子がですね、わかりますと、人間のコミュニケーションっていうのはそれだけよく進みますんでね。まあ、私も自分のもう顔は入れないかと思ったんですけども、まあ、端の方にちょこっと入れさせていただこうということになりました。まあ、もちろん、血圧の問題とか、コレステロールの問題とかですね。今、糖尿病なんかやっておりましたけども。本当に、こう、日本のメディア、及び厚生労働省、及び一部の医者の方が、日本人の寿命を短くしよう、短くしようとして、まあ、ここ30年ぐらいやってきたということは、まあ、日本人の健康を考える、私なんかにとってみればですね、なんでこんなことするのかなと、っていうのは、人間は一番健康に悪いのは不安になることなんですね。それもゆえある不安、本当に高血圧で高血圧を心配するんだったらば、まあそれは前向きでいいんですけども、自分の正常血圧が160なのに、160だから、高血圧だからつって血圧降下剤を処方する、もしくは処方するように進めている厚生労働省。まあ、どうなんですかね。要するに、正常血圧の人を病気にして、不安にして薬を売るっていうことですから、まあちょっと言葉は悪いんですけど、極悪人っていう感じですよね。ですからまあそういうのに対して、このところ割合と、まあ、私も科学の分野なもんですから、取り上げていたんですけども、それと同時に、ちょうど参議院議員選挙もありましたもんですからね、応援演説に出たりいろいろしておりました。そして、まあ、応援演説を大体ざっと終わりましてね、私は、もうこれは大休憩だと思ったんですよ。自分はですね、1年ぐらい前からか2年ぐらい前からですね、やはり人に発信するならもう一回全部勉強し直そうと思ってですね、いろいろ政治、経済、社会、人間、生物、心理学、まあ、そういったものを中心に、勉強してきました。特に、ヨーロッパ、アメリカ、もしくは中東ですね。まあそういったものの文献とか、それからネットとかですね。まあそういうものをかなり見ました。それで日本人の考えが世界的に間違ってるかどうかとかですね。それから最近では日本の科学が衰退してると、技術が衰退してると言われておりますので、その事実を調べたりですね。もしくは経済でも難しいですね。現在のトランプ大統領の関税もそうですし、それからヨーロッパの衰退もそうですね。それから中国は内部の紛争とか、土地関係の経済状態とかですね。まあそういうのもかなりいろんな意見があります。で、できるだけ正確に知識を入れないとですね、やっぱ私みたいに発信する人っていうのは、総合的であって、間違いを極力減らすということが、すごく大切なんで、まあ、それを一生懸命、まあ、この私のこれ勉強部屋ですけど、まあ、勉強部屋でずっとやってきました。それで、今年の最初ぐらいにはですね、去年の暮れかな、大体こう、体系的に講演ができると。まあ、講演も自信持って講演できるというレベルまで来まして、それで、資料を作って、それで今年は主にそれをやってきました。全体的には、まあ、自分で言うのも何なんですが、好評でですね、よくこれまでの日本の状態、今後の日本の状態、もしくは世界の状態よくわかると、まあ、いうことで、まあ、いろんなところからお褒めの言葉もいただいて、まあ、自分としても、まあ、勉強して全部資料を作り直した回があったなと思ってたんですが、今度の参議院議員選挙の街頭での応援演説ですけどね、私は候補者でありませんから。応援演説なんかをしてみますとね、もう一つ自分は欠けていたってことが分かりました。 それはやはり、ちょっと世界的な規模とか歴史的なことをあまり勉強しすぎたこともあってですね、対極的すぎましたね。私が、参議院議員選挙の応援演説をやった時には、私の目の前には、まあ普通の人が聞いておられました。熱心に聞いていただいた方も随分多かったんですよ。その人たちの顔を見ながらお話をしますとね、私がやはり、資料を中心に考えをまとめてきたという欠陥がありましてね。やっぱり私は日本人の心と一部つながってなかったなと。僕はもともとですね、みんなでやろうっていう考え方なんですね。優秀な人がやるんじゃなくて、これは、山形番頭江戸時代の思想家の、まあ、思想家とも商売人でもあったんですけども、山形番頭の第一という言葉が好きでですね、どんなエリートでもエリートの少数のエリートよりか、多くの人の知恵、考えてること、それがやはり正しいということを私の信念の一つにしておりまして、時々色紙なんかにも第一と書くことがあるんですけども、それから見れば、やはり私の演説を聞いているお母さん方、もしくはおじいさん方、若い人、まあそういう人の顔をこう見ながらね、話をしてますと、私はやはり歴史的、世界的な視野はありましたけどね。本当に日本で普通の生活をしてる人。これはですね、例えば東大をトップクラスで出てとかね。それからまあ今政治家ではろくな人いませんが、まあ昔は偉い政治家もいました。そういう人はですね、人口、例えば日本の人口が1億2000万人ですと、本当に1000人もいるかいないかぐらいなんですよ、立派な人っていうのはですね。あとの1億人はですね、言ってみれば、電車を運転されてたり、道路を工事されてたり、赤ちゃんを育てたりね、学校の先生だったり、そういうふうにですね、誰もが自分の職業を持って、その職業の範囲の中で、まあもちろん主婦とか、お母さんもちろん、トップクラスの職業ですよ。僕はもうそう思ってますから、そういう人の集合体で日本ができてるわけですね。まあその人たちがまあ一言で言うと、いやーこんなに悲惨なのかと、いやまあそれは分かってますよ。その統計的なこととかね、それから勤めとかそういうのはよく分かってるつもりなんですが、いやーそれでもね考えこっちゃったんですよ。確かに私のねこのブログでもね、武田なんだとかですね、老害の武田とかね、それことだけを書いてくる人も結構いるんですね。そういうことが僕に対して向けられるなら構わないんですけど、私は応援演説をしててね、何を思ったかったら、目の前に私の話を聞いておられる主婦の方、お母さん、それから一生懸命仕事をしてきたおじいさん、そして現役で働いてる若い人に対してもですね、まあその演説会場で、罵倒する人はいませんよ。だけどその人たちの顔を見てるとね、普段から伸び伸びとやってないっていう感じなんですよ。伸び伸びとした人生の機会がないっていう感じなんですね。それはおそらくちょっと年取って車で運転したら高齢者の運転だってやられるしですね。それから子供を育てればいろんなことありますよ。ね、一生懸命時間を使って子育てと並行して仕事しててもね。まあやっぱり子供も相手ですから。まあ風邪もひくしね。まあいろんな事故もあるしという中で本当にこう、一生懸命やってると。だけど報われないと。そういう人たちをまたそういうね、意地汚い言葉で、罵倒する人がやっぱりいるんですよね。見てますと。で、まあそういう人が一生懸命応援演説聞こうと思っても、なんだこんなとこで応援演説してっつって大きな声で蹴飛ばすようにして通っていく人もいるんですね。もちろん許可も得てますし、僕なんかも暗唱して、ちゃんと選挙のね、法律に基づいてやってるんですけども、なんかそういう人たちも苛立ちがあるし、それからまあその人たちは攻撃的な性格の苛立ちですよね。それから静かに聞いておられる方も顔にね、やはり悩みのシワっていうんですか、こう影っていうか、表情に影っていうか、そういうものがすごく多いですね。自分が抑制してるのに、 罵倒されたり、不当な取り扱いを受けたりした人の顔がですね、忘れられないですよ。なんでこんな日本になっちゃったんだ。ね、明るかった日本がどうしてこんなになっちゃったんだ。弱い者と見れば、いじめてかかるっていう人がね、多いんですよ。街頭で演説なんかしますとね、どうしてこんな日本になったんだろうか。まあこれはね、コレステロールとか、高血圧とか、それでも見られますよね。自分がお金を儲けるためにも十分にお医者さんなんか 72% かなんかの基礎控除を受けて、十分に大丈夫なにもかかわらず、高血圧でもない人に高血圧って、正常血圧以下の人に高血圧って不安にさせるとかね。そういうのと同じ顔つきが随分見られるんです。まあ、半分以上つってもいいぐらいですよね。ところが、私が演説が終わって、台上から下がって皆さん抱くしますと、本当に温かいんですよ、今度は。ええ。顔はものすごく苦しんでおられます。しかし、私と握手するときの笑顔とかね、そういうのを見ますと、やはり昔の善良な日本人なんですよ。善良な日本人がなんでこんなに苦しんでるのか。もしくはそういう人たちをさらに鞭打つような暴言を吐いたり、何の理由もなくやったりする人たちも考えてみれば、被害者なのかもしれませんね。それで僕は、ちょっと風邪をひきましてね。申し訳ありません。こんないい日本に、そして繁栄してる日本で暮らしてるのに、なんでこんな、こう、苦しい顔をしておられるのか。私は自分でひばりクラブの内容をね、少し考えないかなと。こう思いまして、今日、糖尿病の途中でありながら、やはり思った時にやんなきゃいけないと思いまして、令和7年7月の20日をもってね、一回ここで大休憩をして、私はやっぱり日本人が幸福に楽しくね、余裕を持って生きていく、そういう社会の中で私も生きていきたいんです。私がこの参議院議員選挙の応援演説を通じて感じたね、真面目な人ほど苦しんでる。また、まあ僕が前に経験した政党みたいに嘘800で、もう全くやる気のないことを山ほど言って、それで当選者が出るとか出ないとか言ってると、まあいうような社会はどうなのかと、まあいうふうに思いまして、いや、実は、一週間ぐらい前か二週間ぐらい前にそういうふうに思ったもんですから、かなり真面目な本をね、書こうと思って、全部構想を練ったんですけど、それをもう一回ばらしてですね、やはり、これだけ、もう20年近くもネットのブログをやってきましたんでね、やっぱり私としてはその線で、もう一回やり直そうと。僕は、参議院議員選挙の応援演説を経てね、やはり日本人の本質、素晴らしい本質、そこにもう一回迫ってみたいと、まあいうふうに思って今日は大休憩をすることにいたしました。明日からスタートしますけども、まあどういう結果になるかはやってみなきゃわかんないんですけどね。まあ私としては、日本を本当にいい国にするために少しでも力になれればという気持ちでやります。まあそういうこともあって私のファンの人 だったと思うんですけど、ひばりがね、大空にパーッと立っていく、このシンボルですね。ひばりクラブのシンボル。これも少し大きくしまして。そして、明日から、一から出直そう、というふうに思っております。今日はそういうことで、失礼いたします。